さてここからの時間はレディオバード A スタジオから防災フリートークミニ、今月からこの時間は月一度 FM 鳥取レディオバードから防災に関するさまざまな情報をワンポイントアドバイス的にお届けしていきます。今回もゲストにこの方をお迎えしております。鳥取大学大学院工学研究科教授で産学地域連携推進機構長、鳥取防災危機管理研究会会長の松原雄平先生です。松原先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて防災フリートークミニ第1回目の今日のテーマなんですが、やはり気になる方も多いと思います、熊本地震。皆さんご存知の通り、先月4月14日から熊本を中心に群発している地震が発生。その状況などを見て改めて地震やさまざまな災害に対する備えの重要性、また被災者の皆さんに対して今私たちができることを考えられたという方も多いと思うんですが、やはり改めて私自身も感じたのは、前回防災フリートークでもお話しした地震が起こった時にどう動くか、それから備えの大切さ、あと今回の地震もそうなんですが、もう本当にいつどこで起こってもおかしくないということだと思うのですが、松原先生は今回直接熊本の被災地を視察されたということで、まずは先生、実際に現地を視察されて感じたことというのはどういったことだったんでしょうか。
はい、特に今回の被災地熊本ですが、たまたま私の出身地の阿蘇がその震源だったんですね。それから私の親族も熊本市内に住んでおりまして、まあ、そうしたお見舞いも兼ねて現地を訪れました。阿蘇から熊本市内に入って、それから益城の方に入ってまいりました、
はい、
特に益城の状況は悲惨でしたね。まあ皆さんもテレビ等でご覧になっていると思うんですが、とにかく瓦屋根が落ちて、
はい、
そして住宅がほとんど全壊状態になっているところが、うん、まさに軒並みでした。私もいろいろこう街中歩いて見ていたんですが、山上を見ていってふと気づくと、私の後ろの建物が斜めになっていて、私の方に追いかかってくると、うん、でここで揺れが来たら、これまさに倒れるなっていうようなですね、うん、そんなところがたくさんございました、
うん、熊本地震の特徴として本震と言われていたものがまず初めに4月14日に起こりまして、その後16日にもう一度さらに大きな地震っていうのがありましたよね。前回のその14日の地震の時には益城ではまだちょっとこう立ってる建物とかも多かったイメージを映像で受けたんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、これ熊本市内も一緒なんですが、14日の本震と言われる時にはかろうじて、まあ、建物が保っていた。ところが16日の未明の激震が来るわけですが、そこで2回目の大きな揺れで、うん、残念ながら倒れていく建物がたくさんあったということですね、
うん、
私の親族が熊本市内におりますが、その時の状況はですね、14日の震災はまあ大丈夫だという連絡を受けてました、う
ん、はい、
でまだ水も電気も来てるからさほどのことはない。16日の未明の震度7という、うん、これがもう決定的に家の中も、うん、それから外の状況も変えてしまったと。
うーん、
突然そこで電気が消えるということになりますので、深夜2時過ぎだったと思いますけども、そこで猛烈な揺れが来たそうですね。それで皆さん飛び出て、でこれ阿蘇の私の実家の方もここは震度5ぐらいだったですが、ここまでやはり皆さん飛び出て、
うん、
でやはり夜は外で一夜を過ごしたということでしたので、まあ、途方もない揺れが襲ったんだろうと思いますね。
その被災地なんですけど、意外とこう益城町、それから阿蘇の方っていうのでフィーチャーされることはあるんですが、熊本市内っていうのは意外とこう皆さん通常の生活を送られている様子がちょっと見受けられたんですが。
そうですね、熊本も熊本城 の瓦が落ちたり、ね、まあ、揺れはあったんだろうと思いますが、私の親族は熊本市の東区というところなんですね、
うん、
これは益城に比較的近いんですね、うん、したがってかなりの揺れがありましたね。で瓦屋根も随分落ちてまして、ブルーシートがかかってましたが、 熊本市内の方にずっと行きますと、あの部分的にはそういうところもあったんですが、はい、ブルーシートのかかっている屋根っていうのは比較的少なくなってくると、かなり地域的な、しかも非常にピンポイントでローカルな震災があったんだなっていう感じですね、
うん、というのはもう阿蘇周辺も大体同じような感じなんですか。
阿蘇も南阿蘇ですね今回、
はい、
あの土砂崩れもありました、阿蘇橋も崩れましたが南阿蘇です。で私の休暇は阿蘇の北の方なんですね、外輪山の外側に乗りますので、ここはですねもちろんとてつもなく揺れてるんですが、瓦屋根が落ちるというのもごく一部の家屋でしたね。今度の地震の特徴としては非常に浅い震源十数キロというところに帯状に震災のポイントが連なってるわけですけれども、そこからちょっと離れるとですねかなりその激震のところから、震度の大きさが変わってくるんじゃないかなと感じですね。
その他に松原先生がご覧になられてこう気づいた点などはありますか。
あの益城の町はですねとにかく板塀、あのブロック塀からもう本当にもう惨状でした。古い建物当然壊れるだろうなっていうようなところもありましたが、新しい建物が一回転してるようなですね、横倒しになってるようなところもありまして、はい、家屋の建築年とまた別に地盤の状況がその家屋を転がしてるっていうんでしょうかね、なんか非常にあの新しい建物古い建物が混在してるような被災地を感じましたね。
新しい建物だと、まあ、耐震基準みたいなものがきっちりとこう整備されて建てられてるという考えがあるんですけど、はい、それが倒れているっていうのはどういう状況なんですか。
ですから耐震の基準は、まあ、満たしているとしても、はい、地盤がですね、
あ、なるほど、
かなり揺すられて、その上に建ってる建物とは別に地盤がもろくもさせきれなかったのかなという、まあ、このあたりはさらに調査が入れば詳細に原因がわかると思います。あのやはり阿蘇の火山灰地でもありますよね、
はい、
ですからあの南阿蘇の方ももちろん火山灰地でありますし、今回の益城もその火山灰が作られた高台ですので、その中のごくごく一部分がそのどのような状況になっているのか、火山灰地層と元の下の岩盤とですね、そのあたりの調査がこれから必要になるでしょうね、
まあ、あの私たちが映像で見て一番衝撃を受けたのが熊本城、あと阿蘇神社、あのあたりの状況っていうのはどうだったんですか。
これ もう震災の映像で熊本城が何でしょうね、小さな粉塵に覆われて
白くなってましたね。
そして瓦が崩れてきますよね。そしてやがて石垣が壊れていくと。一方で阿蘇神社は一夜明けてみるとその社がもう全壊状態になっていると、
なんかよじられたような崩れ方でしたね。
で熊本城の石垣にしても阿蘇神社にしても長年の風雪に耐えて、おそらく地震動にも耐えてきたわけですよね、加藤清正が築城して以来のことだろうと思います。数百年の歴史の中で初めてのことであるだろうと思いますが、まあ、それだけ熊本県民にとっては心の拠り所、シンボル的なですね、文化財建物だったんですね。これがもろくもやられたというのは熊本の人たちにとってもものすごく大きな心の痛手を受けてるんではないかなと思います。私自身もこれは本当に辛かったですね。震災の逆に今度一つのシンボル的な扱われ方をしますよね。でこれ非常にニュース的な映像的な価値があるだろうと思うんですが、地域の人にとっては少し辛いかなという気がしますね。
あの阪神淡路の時もそうですが、ちょっともうその映像は見たくないっていうのは被災者にとってはやはり ありますよね。
そうですね。
その辺がここからどういうふうに皆さんの心を立て直していけるのかっていうのもね、気になるところではあるんですが、はい、今まではその熊本地震の被災地をご覧になられていろいろお伺いしてきましたが、その内容を踏まえてになりますし、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、改めてこう鳥取で住む我々が今回の地震を受けて知っておくこと、松原先生、感じたことは何かありますか？
やはりライフラインが途絶えるわけですよね。はい、非常に凄まじい震度によって、で電気ガス水道、これみんなダメでした。で電気が一番早く復旧して、で水とガス、これ両方とも長くかかるんですけれども、少しだけ水の方、上水道が早かったかなと。で最後に回復したのがガスだったということで、やはりライフラインが途絶えて、とてつもなく皆さん大変な思いをされるわけですね。で避難所においでになった方々は、家が全壊になった方、半壊になった方々多いんですが、一方で熊本市内の方々は、家は大きな被災を受けてないけども、とにかく振動が怖くて、で夜は車の中で車中泊ということもありましたけども、やはりそれは一つはライフラインが途絶えてるんですね。ですから水があればとりあえず家の中で日中は生活できるんですけども、これがやはりずっと1週間2週間ぐらい途絶えましたので、常にそうしたことを想定しておかないといけない。
なるほど。
ですからやはり水と食料と、それから簡易トイレというところは、今まで3日と言われてましたけれども、1週間程度のですね、なんとか自分たちの自宅でそういうのが備蓄をされていると、もちろん全壊されるとそういうわけにいきませんが、そうした備えを怠ってはならないなというところですね。今回はですね、まさに熊本市内の東部と益城と南阿蘇という、九州の中心をですね、東から西に横断するような活断層の動きで、帯状に震災が起こりましたが、ある意味でピンポイントだったんですね。したがって復旧も供給サイドでいうと、コンビニエンスストアとかですね、スーパーマーケットは比較的早く開店してました。もちろん品数が揃ってないわけですけども、比較的早かったように思います。ただこれが非常にピンポイントでローカルなところに震災が固まってたということで、もちろん震災のエリアが大変なところになって、大変な状況なんですが、復旧の支援が結構早い、入りやすかったということもありますが、鳥取でそのようなことが起こる保証はどこにもないわけですね。やはり全域的にやられる可能性があるわけです。したがって復旧も時間もかかる、ですから3日、4日、5日、できるだけ長く持ちこたえられるような自分たちの備えっていうのは必要でしょうね。
あとその備えたものをどこに置いておくかっていうのも重要になってきますね。
やはり比較的小さな部屋ですよね。今回も全壊になっているようなところはありますが、例えばトイレであったり、小さな何でしょう、物置であったりというようなところ、比較的柱の数が多くて壁が多いところですね。これは持ちこたえるんですよね。大部屋で比較的6畳8畳っていう柱のないようなところですね、これ比較的ざっくりやられますが、小さな4畳半とか3畳とかですね、あるいは物置とか、そのあたり皆さん置かれてるだろうと思いますけども、ここが持ちこたえますよね。逃げるときもそういうところに逃げる。
そうですよね。比較的ちょっと空間が小さいということですね。
そうですね。
このあたりも参考にしていただきたいと思います。さあ、そして、先生が熊本地震を視察された上で、改めて鳥取の皆さんに何か伝えたいことというのがあれば教えてください。
そうですね、やはり鳥取も観光地でありますし、温泉地もたくさんあります。でここはやはりライフライン途絶えたら途端にアウトになるなというところですね。それから必ず風評被害っていうのが発生しますので、的確な情報を被災地から外部に発信する、これは行政の仕事かもしれないんですけれども、あるいはマスコミの仕事かもしれませんね。 あるいはローカル FM からもそういう意味では被災地の現状、うん、本当のこれが間違ってるよっていうようなですね、その辺をしっかり発信していく必要があるかなと、
うん、熊本も、まあ、ゴールデンウィーク前だったということもありまして、52万泊の方のキャンセルがあったっていう ね、はい、話もありましたもんね。でも、まあ、全てが全てこう旅館を閉じられていたわけじゃないんですよね。
例えば阿蘇市内の旅館数十件ありますけれども、はい、実際の震災を受けておそらくお湯が一時的に出なくなっているところもある、10件程度あるんだろうと思いますが、あたかもですね、そういうような状況を地域のマスコミの方が取られる、それが全国に流される、そうすると阿蘇市全体が温泉が出なくなったよっていうようなことを取られかねないという、そこは地域の人も憤っておられました。ああいう映像を流されたらそれは誰でも来なくなるよと、自らそういう風評被害の元になるようなものを流してるっていう憤りを語ってくれましたけど、ここは注意しないといけないなと思いましたね。
そうですね、改めて、まあ、その自分たち自らが風評被害を発しないようにしないといけないというのももちろんなんですけど、受け手側もどの情報が正しくてどの情報が間違っているのかっていうのを正確に知って、改めて今泊まりに行った方が実は現地の人たちによっては良いことにつながるっていうこともありますもんね。
そうですね、もう比較的被害の少なかった温泉地もございます、うん、でそこはしっかり営業されてたんですね、けどもやはりキャンセルが相次いだと、いうことをお聞きしてます。ですので地域がいかに発信していくのかということかなと思いましたね、
まあ、鳥取もまあ観光地である上なので、そこは本当に気をつけないといけないポイントかもしれませんね。
そうですね、
はい、さあということで、ここまで防災フリートークミニと題しまして、第1回目の今回は熊本地震をテーマに鳥取大学の松原先生とお届けしてまいりました。皆さん、今回の放送で何かお気づきの点はありましたでしょうか。今回リスナーの皆さんが改めて何か防災についてできることを考えていただく機会に役立てていただければと思います。改めて思いますけど、こう自分が今日明日もしあれほどの巨大地震にあったらどうするのかって考えることも少し必要なのかもしれませんね。さあということで、防災フリートークミニ、そろそろお時間となります。松原先生、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。